おはようございます。私は成長の家本部講師の飯田雅代です。第2回目の本日は、前成長の家総裁、谷口成長先生がお書きくださいましたご著書、人生の主人公となるためにをテキストに、運命の主人公というテーマで話をさせていただきます。皆さん、あなたは今世界で一番幸せだと思っていますか？もし幸せだと思えなかったり、病気になったりしている人がいたとしたら、その多くの人は周りの環境を悪いと思ったり、他人が悪いから自分が不幸になっていると思い込んでいる人が多いのではないでしょうか。また生まれてきた家が貧乏だから惨めな思いしなくてはならないのだとか、親に学歴がないから私も頭が悪くても仕方がないのだとか、人生の幸不幸は生まれてきた環境で左右されると思い込んでいる人が多いのではないでしょうか。なぜそうなってしまうのかと言いますと、それは心の舵取りが間違っているからなのです。では、どのように心の舵を取ればいいのでしょうか。ここで本日のテキストでありませんが、成長の創始者谷口勝先生のご著書、審判生活読本の19ページから20ページには、自分の心の舵を取れと題して次のように書かれています。一部を省略して朗読いたします。船を海の上に走らすのにも舵がいります。ただ波のもてあそぶままに船を浮かべておくだけでは、大波が来た時にその船は岩に打ち上げられて砕けてしまうでしょう。人間の運命も、ただ思いついた言葉をでたらめに言い、ただ思いついた思いをでたらめに思うだけでは、運の波を乗り切ることはできないのです。航海の時、船長の命令する通りに舵取りが舵を取るのと同じように、人生の海を渡るにも、一時の自分の気分の運ぶままに任せず、自分の心を自分で舵を取り、命令して自分の運命を自分で支配しなければならないのです。どんな時にも明るい、愉快な、楽しい、失望せず、落胆しないように心の舵を取り、明るい、楽しい、平和な、希望に満ちた言葉を使うことが必要なのです。よく整えられたる自分こそ、どんな都合の悪い境遇でも、よく乗り切って、美しい、楽しい、希望の国へ連れて行ってくれるのです。何よりも、まず、よく整えられた自分を作ることが大切です。朗読を終わります。私が物心ついた頃の記憶では、我が家は常に両親の喧嘩の絶えない家庭でした。父がとても厳しくて、家の中で静かにしていないと怒られるので、父がいる日はそーっと遊んでいました。近所の友達のお父さんは優しくて、お休みの日に一緒に出かけたりしている姿を見たりすると、羨ましくって、私もあんなに優しいお父さんが欲しいな、一緒に遊んでもらいたいな、といつも思っていました。中学生になった頃には、私はどうしてこの家に生まれてきたのだろう、なんで人間は生まれてこなければならないんだろう、と常に疑問に思っていました。でも誰にも相談できず一人悩んでいました。ですから父のそばから離れたらきっと幸せになれると思って、父のそばを離れることばかり考えて生活していました。それで学校を卒業して自立できるようになった時は、やっと私の人生はバラ色になると思って、とても明るい気持ちになり、ルンルンな気分になっていました。やがて適齢期になって結婚することになり、幸せな人生を夢見て結婚生活をスタートさせました。しかしバラ色のはずの新婚生活は、わずか6ヶ月で打ち砕かれてしまいました。なんと夫は父親と同じような性格だったのです。私はびっくりして、父のようになっては大変と思い、夫を一生懸命変えようと努力いたしました。夫の悪いところを責めては注意を促し、毎日悪いところを見ては指摘するという生活でした。すると夫はますますひどくなっていって、このままでは私は一生幸せになれない、離婚したいと思うようになりました。そんなどん底の生活をしているとき、主人の母から一冊の白鳩という成長の家の雑誌が送られてきたのです。その本の中には、この世界は善のみの世界であって、光のみが本当の世界で、悪と見える世界は嘘であり、罪も闇もないのが本当で、人間は皆神の子であるから、悪い人は一人もいないのである。すべて自分の見方で環境は変わるのである。一切が自分の心から出ているのである。心の影であると書かれてあったのです。私はそんなバカな、どうして夫の姿が私の心の影なの？と書いてあることがなかなか理解できませんでした。 雑誌を読んでいるだけではわからないので、その雑誌の後ろに書いてあった東京原宿にある成長の家の本部を訪ねていき、神奈川県の成長の家の布教伝道の中心拠点である教科部を教えていただいて訪ねていきました。そこでは私の近くに住む女性の集まりである白鳩会を紹介してくださいました。それからその白鳩会の支部長さんの自宅で開かれる成長の家の信徒の集まりである私有会に参加するようになりました。一度や二度聞いたくらいでは成長の家の教えがわからないので、あちこちの私有会へ参加しては講師の指導を受けました。夫婦調和の大切さ、両親への感謝の大切さ、愛を出すことの素晴らしさなど、たくさんのご指導をいただいたものの、それを実行することの難しさに挫折しそうになりました。でも何回も何回もお話を聞いているうちに、夫を縛っていたのは私だったと気がついたのです。夫を良くしたい良くしたいと思うのは、その根底に夫は悪い人だから何とか良くしなくてはいけないと強く握る心があるわけですから、その悪いと思っている私の心を変える必要があったのですね。それがやっと理解できるようになってきて、そうだったんだ、父が悪いんじゃない、夫が悪いんじゃない、すべて私がいけなかったのだ、と心の底から理解することができるようになったのです。そこで私は今まで大変な間違いしてきたことを懺悔したいと思い、父に手紙で謝罪し、主人にも両手をついて、これまで私がやってきた行動を許していただきたいと謝りました。父は私の手紙に大変感動し、喜んでくれました。そして主人もお前は何も悪くないよ。全部自分が悪かったと言って、お互いに和解することができたのでした。それまでは幸せになるには周りの環境を変えなければならない。自力ではどうすることもできないのだと思っていましたが、すべての責任は自分にあって、自分の思い、心によって不幸にもなれば幸福にもなれる。自分の人生は自分が脚本を書いていたということがやっと分かったのでした。ここで本日のテキスト、谷口清張先生のご著書である人生の主人公となるためにの104ページから105ページを朗読させていただきます。あなたは自分の運命を人のせいにしてはならない。自分が自分の運命を決定する。人生では成功しても失敗しても、その責任はあなた自身が負うのである。ところが人のせいだと思っていると、失敗したとき、きっとその人を恨むであろう。それはあなたを決定的に不幸にする。なぜなら、あなたは弱者の心境に立つからである。弱者は運命に敗れたものだ。人を恨む者は断じて幸福になれない。なぜなら、恨めしいという気持ちが続く限り、幸福であることと矛盾するからである。続けて98ページから99ページを読ませていただきます。人間は環境の奴隷ではなく、その主人公である。主人公は自主性を持って周囲を支配しリードする。そのようにあなたはあなたの環境を自由自在に変化し、あなたの好みに変えていくことができるのだ。しかし、この場合、あなたの好みが、あなたの本心の好みでなく、あなたの真実の願望ではなく、単なる一時的な欲望であれば、あなたは周囲から非難される不利な立場に追い込まれる。朗読を終わります。私たちは目の前の現象に引っかかると、いくらでも暗い心になっていき、絶望的になりがちですが、それらは人生劇場における小道具のようなものですから、脚本家である自分が、それらに引っかからないように明るい、晴れ晴れとした気持ちでいて、新しい舞台へと転換していけば、本来人間に宿っている神聖、仏性が一人でに現れてくるようになるのであります。自分の不幸を人のせいにして生きている間は、どんなに努力しても幸せはやってこないわけですが、自分の周りに起こったすべての出来事は、自分の心が描いたものであり、それは自分の人生にとってなくてはならない、人生学校における先生の役割をしてくださっているものだということが分かってまいりますと、すべてのことに感謝せずにはいられなくなってくるのです。そうすると自分の生きている意味もはっきりと分かってきて、人生とは自分の心で自由に操縦していける、楽しいものであるということが分かったのでした。そして私をそのような心にしてくれた、成長の家の教えを人に伝えたくてたまらなくなったのでした。そこで私は早速母親のための成長の家の勉強会である母親教室を開催することにして、公の会館を借り、 母親教室のリーダーとして活動することにしました。まず若いお母様方にどうやって呼びかけようかと考えて、チラシを作ることにしました。当時私は小学校の PTA の役員をしていましたが、その PTA 会長が幼稚園の園長さんで、大きな印刷機をお持ちの方でした。私は1000枚のコピー用紙を買ってきて、PTA 会長さんにお願いしてチラシを印刷してもらい、支部長さんにも協力してもらって、学校帰りの子どもたちにチラシを配布しました。子どもたちは喜んでもらって帰り、第1回目の母親教室には、若いお母様方が50人以上参加してくださって、大変熱気あふれる会となりました。それからも毎月チラシ配りを続け、参加された方には案内はがきをお送りするなどして、毎月の母親教室の開催を楽しみにするようになったのでした。過去の自分を振り返りますと、取り越し苦労ばかりして自分の幸せしか考えられなかったのが、母親教室を開催し始めてから、人様の幸せを願い、人様のお役に立つことができる幸せを感じられるようになり、人間の本当の幸せとは、人様のお役に立つよう愛をたくさん出すことだったのだと分かったのでした。ここで本日のテキスト、谷口清張先生のご著書、人生の主人公となるためにの124ページを朗読いたします。人は何かの使命を持ってこの世に生まれている。何の目的もなく、使命もなく生まれ出るということはない。それゆえ、その使命を自覚し、神のコースに乗ったとき、その人は安全な、安定した軌道を走る力を得るのである。あなたにもしその使命が見つからないときは、今のあなたのその足元にあなたの使命が転がっていることを知れ、幸福の青い鳥は遠くにいるのではない。もうすでにあなたの部屋の中にいる。朗読終わります。このようにして私は自分の生きがいとなる道を見つけることができて、喜びに満ちた人生を送ることができるようになりました。私たちは一人一人が人生劇場の主人公ですので、明るく楽しいバラ色の人生を歩むべく、明るく楽しい脚本を書き、希望に満ちた喜びの人生を送るようにいたしましょう。時間が参りましたので本日はこれで終わらせていただきます。